橋の使い方の37。その1、橋で人を刺さない。橋の使い方のタブーは数多くあります。特に機械感を与えやすいのが橋で人を刺す行為です。橋で人を指さすのが相手に失礼なのはすでにご存知ですね。相手に機械感を与える代表的な行為です。指だけでなく橋の場合も同じです。特に気をつけていただきたいのはお酒が入った時です。和食の際はお酒が振る舞われることが多いです。日本酒はアルコール度数も比較的高めです。お酒が入るということはうっかり儲かりやすいということです。うっかり目上の人に対してやってしまうと笑っては済まされません。たとえ酔っていたとして橋で人を刺すのだけは注意しましょう。橋で人を刺さないように注意する。橋の使い方の37。その2、何を食べようかと橋を皿の上で迷わせないこと。想像してみましょう。橋を持ったまま並べられた料理をぐるぐると迷ってしまうことがありませんか。どれを食べようかなと迷いついやってしまいがちですが、7時間になります。見方によっては好きな料理がなくてどうしていいのかわからない印象を受けます。料理を品定めしているようにも感じます。いずれにせよ、卑しい印象を受けてしまいます。たとえ同じ器の上で迷っても7時間になりますので、ご注意ください。箸を取ってから食べる料理を決めるのではなく、食べる料理を決めてから箸を持ちましょう。また、ある料理を取ろうと箸を伸ばした後、突然他の料理へ箸を移す仕草もよくありません。料理を出した人は何か変なものでも入っているのかと気になります。これだ、と決めたら一直線に手を差し出す。迷いや、ためらいはいけません。食べる料理を決めてから箸を持つ。箸の使い方の37。その3、箸で器を引き寄せないこと。煩悩にある器は手が届きにくいものです。そういう時、そうだ、箸を使おうと決めます。箸を使えば手の届く範囲が広がるので箸を使って寄せようとするのです。しかしこれはよくありません。箸を使って器を寄せると器を倒してしまうことがあります。引きずった摩擦のため器にもテーブルにも傷をつけてしまうでしょう。不満な和食ほど煩悩の器にも高級なものが使われる傾向がありますから丁寧に扱うことが大切です。器を引き寄せるときには丁寧に両手を使い器を持ち上げてからにしましょう。落ち着いた動作が美しいのです。器を引き寄せるときは両手で持ち上げる。箸の使い方の37。その4、器の上に箸を置かない。食事中手を休めたいときがあります。目の前に器があると箸を器の上に置いてしまうとすることがあります。うっかりやってしまいそうですが、これもタブーの一つです。これはよく見かけます。いけない理由は汚れた箸先が目立ってしまうからです。箸先は口の中に入れるため食事の汚れがついています。汚れた箸を目の前に刺すのはよくありません。箸の汚れが目立つためになく食欲を減退させるのです。箸を休めるときは箸置きに置くのが決まりです。箸置きがなければ箸袋を2つによって箸置きの代わりにしましょう。箸を休めるときには箸置きに置く。箸の使い方の37。その後、箸で器を叩かない。カンカンカン。器を叩きながら遊んでいる子供を見かけました。響き渡ること大きな音でした。こら、ダメでしょ。すぐ母親の隣に入ったので音は収まりました。箸で器を叩くと響き渡りやすい音が出ます。これは悪いマナーです。箸は遊び道具ではありません。茶碗や器が傷つきますし、周りにいるお客さんに対して不快な思いをさせてしまいますね。食事を軽んじている様子も見受けられます。古くから茶碗を叩くことは悪霊を招く行為と言われます。まだ子供だったから許されたのです。これが大人なら目が当てられません。箸で器を叩かないようにする。箸の使い方の37。その6、箸から箸へ食べ物を渡してはいけない。箸の使い方のマナー違反には必ず理由があります。外国人には箸の使い方でタブーがあるのは前提知識がないと理解が難しいのではないでしょうか。箸から箸へと食べ物を渡してはいけない。別に問題ないような使い方に思いますが、よくない使い方です。日本人ですが、若い人の中には理由を知らない人が多くいるものです。あなたはこの使い方がいけない理由を説明できますか。もちろん理由があります。仏教では仮想上で下を焼いた後、骨が残ります。残った骨は箸を使って骨壺に骨を収めます。この時、骨を収め方に特徴があります。一人が骨を箸で掴み、他の人が掴まれた骨を掴んで骨壺に収めるのです。なぜこうした方法を取っているのでしょうか。日本語で箸と箸では発音や響きが同じです。仏教ではこの世とあの世の境には三途の川と呼ばれる川があると言われます。箸を使って骨を渡すことでその川をなく橋渡しができるようにという願いが込められているのです。これはあくまで仮想の際、死者の骨を拾うときにする方法です。死者に対して行う箸の作法です。日常の食事の際は絶対にやめるようにしましょう。食事中にするのはこの骨壺を連想させてしまうためタブーとされているのです。もし他の人に料理を渡したければ受け皿の上に乗せてから渡すようにするのがマナーです。料理を渡すときは受け皿の上に乗せてから渡す。箸の使い方の37。その7、食べ物を箸で突き刺さない。箸で物を掴むときには手に力を入れる必要があります。箸で突き刺せば力を入れる必要がなくなるので楽に食べられるのではないか。そう思う人も多いことでしょう。しかしそう単純な話ではありません。例えば、すでにある里芋を食べるとき、刺してから口に運んでいる途中で落ちてしまうかもしれません。また、客観的に突き刺している仕草は別の意味があるのではないかと疑われやすい仕草です。火の通り具合を疑っているようにも見られますね。お腹いっぱいで、いやいや、食べている様子も受け取れます。命の源である食べ物に対して、乱暴な扱いをしている印象も受けてしまいます。箸を突き刺すのは良くないマナーです。箸で掴んで食べるようにしましょう。食べ物を箸で突き刺さないようにする。箸の使い方の37。その8、一度箸で取ったものを食べずに器に戻さない。一度箸で取ったものを器に戻すのは NG です。また、箸が触れた料理を食べずにいるのもよくありません。箸は口元に触れますから、箸が触れたものは自分の唾液も料理につくということです。自分が食べる分にはいいのですが、触れてそのままにするのは NG です。一度箸で取ったり触れたりしたものは責任を持って食べきるのが基本です。そうは言っても、取ってから食べられないと気づくことがあるだろう。確かに取ってからしまった、と気づくこともあります。あなたならそういうときどうしますか。正式なマナーがあります。もし取ってから食べられない料理だと気づいたときは戻すのではなく、その隅に寄せておくことをお勧めします。本来は食べるのがマナーですが、仕方ないときの対処法です。一度箸で取ったり触れたりした食事は責任を持って食べきる。箸の使い方の37。その9、食べ物の汁を落としながら食べない。汁気の多い料理をいただく際、箸の先から汁がポタポタ落ちることがあります。普通に食べていれば自然となってしまう状態ですが、箸先の汁を落としながら食べるのはよくありません。ポタポタ汁が落ちているとそれだけテーブルに落としやすくなるということです。特に気をつけたいのは醤油を使うときです。醤油は色が濃いためテーブルの上に落ちれば目立ちますし、畳の上に落ちれば汚れを落とすのに苦労するからです。服についてしまえばすぐ拭いて取れる汚れではありませんね。またポタポタ落ちる汁は涙を連想させるとも言われます。料理が悪いだけでなく悲しいニュアンスも含まれるので控えるようにしましょう。こういうときは器の上で汁をある程度取って袋紙や受け皿で受けながら食べます。汁気の多い料理は汁を切ってから食べるか袋紙を使う。箸の使い方の37。その10、吸い物の中身を箸でかき回さない。吸い物はしばらく時間が経つと沈殿が目立ちます。味噌や具には重みがあるので上半分は透明になって水っぽくなり下半分に味噌や具が溜まってしまうのです。さすがに味わいにも大きな偏りが出てしまいます。こんな時箸を使って中身をかき回したくなりますがマナー違反です。派手にぐるぐる回すのは料理で遊んでいるかのように見え料理が悪く感じられます。見方によっては箸を洗っているようにも見えてしまうでしょう。そうした具合を見やすい仕草は最初からしない方が無難です。さてここが難しいところです。そのままで飲むとは味気ない。だからとはいえかき回すのもいけない。どうすればいいのでしょうか。ぐるぐると何度もかき回すからいけないのです。この場合口をつける前縁を描くようにさっと一回だけ箸を回します。一回だけというようなポイントです。こうすればかき混ぜている様子に見られにくく同時に味噌や具がきれいに混ざります。かき混ぜた後飲むときには箸を碗の向こう側に横に揃えて持つと品がよく見えます。沈殿物が気になるときは箸で一回だけさっと混ぜる。箸の使い方の37。その11、箸を使って器の中身を探らない。もしかしたら美味しい料理が器の底に隠れているかもしれない。器の上の方は目で確認できますがそこは見えません。中身を確かめたくなる気持ちはわかります。しかしもらえた料理を箸で探るのはタブーです。せっかくの盛り付けを壊してしまうからです。時間や労力を使った盛り付けを壊すのは料理に対して失礼です。せっかく華やかに彩られている料理ですからできるだけ壊れないように食事を進めたいですよね。器の底が気になっても箸で探るような使い方は避けるようにしましょう。刺身や天ぷらなら左から順に食べます。煮物なら上から順に食べます。形を崩さないように食べる方法を考えましょう。器の底が気になっても箸で探らずに食べる。 箸の使い方の30のマナー。その12、水物の中で箸を洗ってはいけない。箸が汚れたからとはいえ、味噌汁や茶の中に浸して箸の汚れを取るのはいけません。箸の汚れを落としたということは、その汚れは料理に混ざったということです。味噌汁であれば汁が汚れます。茶であれば茶が汚れますね。食べるときに口にするなら意味がないのです。そもそも見た目も上品ではありません。箸は食べるために使うものです。箸先の汚れを口に舐めて落とすのも NG です。洗った場でどうしても取りたいときは袋紙を使って取るのがマナーです。箸を吸い物や茶に浸して洗わないようにする。箸の使い方の30のマナー。その13、箸先をかじらない。箸先をかじると箸の寿命を短くします。箸先が潰れてしまってはもう使えません。一瞬で終わりです。特に日本料理店では高価な箸が使われているため大きな損失になります。では再生の割り箸がいいのかというとそういう話ではありません。そもそもあなたが残った箸は見た人に不快感を与えます。例えば箸先を噛む癖もある人が友人宅に招かれて食事をごちそうになったとします。食事をしているといつもの癖で箸先を噛んでしまった。食事が終わって帰った後あなたが残った箸を見て友人にどう思われるでしょうか。やはり不快感の痛みに違いません。これは習慣の問題です。そういう癖そのものが良くありません。癖はいつの間にか他の人に悪い印象を与えます。往々にして箸先を噛む癖は子供の頃に形成されたままの場合が多い。湿った箸先を噛むと独特の味が染みて面白くて癖になってしまうのです。また甘いから幼い時期は箸を噛んでいて気持ちを舐めていることもあります。その時の癖が残ったままの大人になっている人が多いのです。子供の頃についてしまった癖は大人になってからもなかなか抜けません。恐ろしいことに当たり前のことと思い込んでしまい気づけないのです。あなたはいかがでしょうか。自宅で使っている自分用の箸の箸先を今一度チェックしてみましょう。噛んだような跡があるなら癖があるということです。箸先をかじらないようにする。箸の使い方の30のマナー。その14、箸を持ったままおかわりをしない。おかわりをしたご飯をすぐ食べない。箸を持ったままおかわりをするのはタブーとされています。和食はゆっくりじっくり味わうものです。箸を持ちながらおかわりするのは慌てていて落ち着かない様子に伺います。和やかな雰囲気を壊してしまうのです。全体を通して慌てて触らず落ち着いた行動を心がけましょう。上品なおかわりの手順は次の通りです。1、箸を箸置きに置く。おかわりをするときは箸を箸置きに置きます。2、茶碗の両手で添えてお願いする。片手で茶碗を差し出さず茶碗の両手で添えてお願いします。おかわりを受け取るときも両手で受け取るようにしましょう。3、待っている間は何もしない。おかわりを待っている最中暇だからといっておしんこなどつまむのはよくありません。早くしてよとせかしている様子に見えます。そういうつもりなくてもそういう誤解を見かねないのです。待っている間は同席者との会話を楽しむようにしましょう。4、受け取った茶碗は一度ゴミに置く。おかわりで受け取った茶碗にすぐ箸をつけるのはよくありません。早く食べたい気持ちはあるでしょうが、一度盆の上に置いてから食べ始めるのがマナーです。おかわりをするときは箸を一度置いてからにする。箸の使い方の30のマナー。その15、箸を踏み回さない。会話が弾んだときには手振りをして分かりやすく話そうとすることがあります。つい直射の棒を踏み回してしまうのです。直射の棒を踏み回すのはよくても、食事中箸を踏み回すのはいけません。西洋料理でもナイフやフォークを踏み回してはいけませんが、和食でも同じです。なぜいけないのか言うまでもありませんね。手が滑って箸が飛んでしまったり、箸についている汚れが飛んでしまったりする場合があるからです。箸先は鋭いので、うっかり相手の目に突き刺さっては大変です。まさか、そんなことあるはずがない。そう思うかもしれませんが、事故は油断したときに起こります。食事中に会話が弾めば手元に注意です。もし手振りをするときは必ず箸を置いてからにしましょう。手振りをするときは箸を置いてからにする。箸の使い方の30のマナー。その16、ご飯に箸を突き刺さない。私が幼い頃、最も親から叱られたのはこのマナーなんです。苦い思い出があります。食事中、なんとなく箸をご飯に突き刺したときにそういう箸の使い方は絶対にやめなさい。と怒った口調で注意されたものです。親が人を怒っているので、それだけ悪いことなのかなと思ったものです。この箸の使い方は仏教で舌を止めるときに使われます。葬式で舌の枕元に箸を立てたご飯を見たことがあるのではないでしょうか。箸はあの世とこの世の架け橋という意味があります。そのため死んだ人にはご飯に箸を突き刺して備えます。仏様に向かって舌がこの世からあの世で迷うことなく安らかに成仏するように祈りを捧げるのです。葬式で故人を弔うときご飯に箸を刺すのは間違いではありません。しかし、あくまで死んだ人に対してする使い方です。生きている人がするのは大変年齢が悪いためしてはいけません。ご飯に箸を突き刺すのは仏様にあげるときにすることです。冗談でもすべきではありません。日本国内ではもちろん海外で和食を食べるときも注意しましょう。箸をご飯に突き刺すのはやめる。箸の使い方の30のマナー。その17、箸を使って口の中いっぱいに食事を仕込まない。お腹が空いているとガツガツとした勢いのある食べ方をしてしまいがちです。よく漫画では見られる風景ですね。確かに空で見ていると美味しそうに食べているように見えます。しかし向かいに座っている同席者から見てどうでしょうか。口の中が見えてしまい不快になってしまうのです。風船のように凍っていると喉に詰まりやすくなりますし、時には口から食べ物が吹き出てしまうかもしれません。焦っているような印象を持って見ている側は落ち着かなくなるでしょう。お世辞も美しい食べ方は見えないのです。また見た目だけでなく健康においてもよくありません。頬張ることで食事をよく噛んで食べることができません。噛む回数が減ると唾液の分泌も少なくなるため消化が悪くなります。美味しさは噛むことで引き出されます。よく噛むことで唾液の分泌が流され美味しさが引き出されていくのです。本当に美味しそうに食べている姿はガツガツと落ち込んでいる姿ではありません。よく噛んで食べている姿です。よく噛んでいる様子からよく味わっていることが伺えますね。それが本当に美味しそうに食べている様子なのです。一口ずつよく噛んで味わいながら食べる。箸の使い方の30のマナー。その18、箸を握らない。箸を使い始めた子供は握るような持ち方をしています。最も初歩的な持ち方ですね。器用にまだ手先が動かせないようにならわかります。しかし大人がすると子供人が印象を受けてしまいます。握るのは同席者に幼稚な印象を与えてしまいますし、箸本来の機能を果たしにくいと考えているでしょう。また食事の途中に握るような持ち方をすると攻撃的な意味合いを持ちます。箸置きのようにしている姿が見えるためです。幼稚的にありませんから握るような持ち方はしないようにしましょう。握るような箸の持ち方はやめる。箸の使い方の30のマナー。その19、拝むように両手で箸を挟まない。いただきます。ごちそうさま。日本では食事をいただく際とお礼の際手を合わせる習慣があります。西洋では食事前キリストに向かってアーメンと言って祈りを捧げるのと同じです。その様子に若干の違いはありますが、意味していることは同じです。命を捧げてくれる存在に対して感謝の念を表しています。おかげで今日も私はお腹を膨らませていることができます。ありがとうございますということです。しかしこの手を合わせるときに些細なマナー違反を見かけることがあります。箸を両手で挟んだままいただきますと言っているのです。この箸の使い方は仏教において仏様に差し上げるための箸使いとされています。生きている人がこうした使い方をするのは血を連想させ大変年齢が悪いとされています。いただきますというときは箸を持たずに両手を合わせます。いただきますとごちそうさまは箸を持たずに両手を合わせる。箸の使い方の30のマナー。その20、箸先を舐めない。箸を使ってご飯を食べるときに箸先にご飯粒がつくことがあります。これが気になり箸先を舐めたくなるときがありませんか。舐めたくなってもそこでストップです。赤ちゃんがおしゃべりをしているかのように見えてしまい容疑がよくありません。ご飯粒がつくのは箸が乾燥しているためです。さてそうすると一つ浮かぶ疑問があります。どうやって箸先のご飯粒を取ればいいのか。箸先を舐めていけなければご飯粒の取り方に困りますね。まず大前提として押さえておきたいことがあります。そもそもご飯粒が箸先についてしまうような状況がよくありません。ご飯粒がつかないように箸を使って食べるのが本来のマナーです。そのためにどうすればいいのか。汁物から先に手をつければいいのです。汁物をいただく際箸を使って湿らせておけばご飯粒がつくことはなくなります。その意味は和食をいただく際は汁物から食べ始めるのが一般的です。しかし状況によって汁物がない和食もありますね。箸先を湿らせておこうと食事をする前に箸の先を舐めて湿らせるのはタブーです。では汁物がない場合はどうすればいいのか。改まった正式な場合は袋紙を使うのが正式なマナーです。ただし一般的なマナー、茶碗の縁でさっと取るくらいなら許されます。あからさまな行為になりすぎないようさりげなくさっと取るようにしましょう。箸先にご飯粒がつかないよう汁物からいただく。箸の使い方の30のマナー。その21、器に口をつけたまま料理を箸でかき込まない。器に口をつけたまま箸を使ってかき込むように料理を食べていませんか。勢いよく食べる人もいますね。 しかし、逆にそうしたずるずる言うことが不愉快だと感じる人がいるのも事実です。相手に機会を与える可能性がありますから、静かに食べるように心がけるのが無難です。和食は不要な音を立てないようにします。静かに落ち着いて食べることが大切です。もちろん、家庭内での食事の場合には許容されますが、改まった場では控えます。例えば、お客様や目上の方と同席する会席の場では厳禁です。では、音を立てないように食べるにはどうするか。食べるとき、器に口をつけたまま、料理を箸で口に流し込むことがよくありません。食べる際は箸で掴んで口に運ぶ。これがあらゆる和食における基本動作です。器に口をつけて、料理を箸で口に流し込まないようにする。箸の使い方の30の7。その12、大皿の料理を自分の箸で取らない。大皿で出された料理の場合、一人一人が取っていきます。特に中華料理の円卓テーブルではしばしば見られる光景ですね。中国では友好の証として解釈される文化があるためです。自分の使っている箸を使って同席者に取り分けることでお互いの交流を深めようとする表現になる意味が込められています。ただし、ところが変われば文化も変わります。日本で食べる場合は事情が異なります。和食の際、自分が使っている箸を使って取るのはマナー違反になります。不衛生だからです。一度口をつけた箸で取るのは相手に機会を与えます。一般的に大皿の料理には取るための専用の箸が用意されているはず。それを使って取りましょう。また箸をひっくり返して使う人もいるようですが、これも作法としては NG です。汚れていない部分を使おうとする機会はありますが、本来の箸の使い方ではないからです。正式な場では機械的使い方です。もし大皿の料理であるにもかかわらず箸がない場合もあるでしょう。その場合、お店の人にお願いしてもう一度いただくようにしましょう。みんなが気持ちよく食事をするためのマナーです。和食では大皿の料理は専用の箸を使って取るようにする。箸の使い方の30の7。その23。箸を爪楊枝のカバンにしない。食事をしていると歯の間に詰まった食べかすが気になることがあります。ムズムズして気になる。その気持ちはよくわかります。痛くもかゆくもないのですが、歯と歯に詰まった食べかすは何とも言えないような快感があるのです。テーブルに爪楊枝があれば解決はスムーズです。しかし、店によっては用意されていない場合があります。テーブルに爪楊枝がない。どうすればいい？そんな時驚くべきことに箸を爪楊枝のカバンとして使おうとする人がいます。こうした箸の使い方はいけません。箸先が傷つくだけでなく、同席者に不快感を与えてしまうからです。たとえ割り箸でも控えた方がいい。箸を使って歯の間にある食べかすを取る様子は大変に苦しいものです。本来の箸の使い方に関しています。この場合、歯ブラシを携帯していれば解決します。食事をすることが分かっていれば、携帯用の歯ブラシを持参していきましょう。歯ブラシ1本なら場所を取りませんし、重くもないはずです。食後の歯がきれいになる場合が、息もすっきりします。食事の際は常に携帯しておきたいアイテムです。歯ブラシを持参する。箸の使い方の30の7。その14。2人一緒に同じ器の料理を挟まない。大皿にいくつかの料理が盛り合わせになっている料理があります。大皿に盛り付けられた揚げ物や刺身は代表的ですね。みんなで一斉に取りたいところですが、ちょっと待ってください。同時に取ろうとしていないでしょうか。複数人が同じ器に同じタイミングで箸を入れて取ろうとするのはマナー違反です。料理を取り合って競争しているように見えてしまい、相手に機会を与えてしまう場合があるからです。少し取るのが遅いか早いかの違いです。わずかな差ですが、相手の気分を害してしまうことがあるのです。食の裏は恐ろしい。もし先に取っている人がいれば、取り終わりまで待つようにしましょう。盛り合わせ料理に先に手をつけている人がいれば、取り終わりまで待つ。箸の使い方の30の7。その15。素材の異なる箸を使ってはいけない。箸の使い方には仏教の影響を受けているものが大半を占めています。素材の異なる箸を使ってはいけないという覚悟もその一つです。それがいいだろうと思うのですが、単純な話ではありません。素材の異なる箸を使うのは見た目に違和感があるというのは当然ですね。実はこの他にも重要な意味が含まれています。仏教では舌を仮装した後、骨を骨壺に入れます。地域にもよりますが、一般的にわざと素材の異なる箸で骨を掴み、骨壺に入れます。一般的には、竹の箸を一対にして使うことが多いようです。なぜわざと異なる箸を使うのでしょうか。二つの深い意味が込められています。1、合わせたことを表現するため。通常、身内がなくなるというのは大変ショックの大きい出来事です。動揺して取り出すのが普通です。そういう場合、逆に箸が揃っているのは不自然です。箸が揃っているかどうかも気づかないほど動揺している。動揺したショックを受けていることを表現するためにわざと椅子の箸を体にして使うのです。2、この世とあの世を区別するため。素材の異なる箸を使うことはこの世とあの世を区別するという意味があります。骨を掴んでいる人は生きていますが、箸で掴んでいる骨は死んでしまった人です。骨を掴んでいる人まで疲れて死を招いてしまわないようわざと椅子の箸を使うとされています。さて、これで椅子の箸を使ってはいけない理由がわかりましたね。もちろん、多少の際なら椅子の箸を使うのはいいのですが、食事の場ではタブです。血を連想させるため大変念に悪いのです。同じ素材の箸を使うようにする。箸の使い方の37。その16。箸を持ったまま、他の器を持たない。和食ではどの上に並べられた料理を順に食べていきます。食べるために器を手で持ち上げて食べるわけですが、この際よく見かけるマナー違反があります。箸を持ったまま他の器を持とうとする工程です。どこがいけないの？そう思う方も多いのではないでしょうか。手間を感じてうっかりやってしまいがちですが、よくありません。別の器を持ち上げるときには一度箸を置きます。器を持ってから箸を置きます。また器を持つときも片手で持ち上げるのではなく、両手を添えてから持ち上げるようにします。和食ではこれが正式なマナーです。この順番は常に意識しましょう。大変丁寧で上品に見えます。器を両手で持ってから箸を取る。箸の使い方の37。その27。箸をスプーンのようには使わない。箸は使い方によってはスプーンのように使います。2本の棒の腹を狭くして平行に固定すればスプーンのように料理を乗せることができるようになります。こうすれば箸で掴むより一度に多くの食事を口に運べるようになるので便利に感じます。しかし、こうした箸の使い方は NG です。本来の箸の使い方に関している方だけでなく、箸が汚れやすくなるためです。箸をスプーンのように使ってしまうと、箸の大半を汚してしまうことになり、見苦しくなりますね。場合によっては箸を持つ手まで汚してしまうこともあるでしょう。理想を言えば、汚しているのは箸先3センチまでです。少し厳しいように感じますが、可能な限りこのルールを守ろうと心がけていると、箸の使い方が大変上品に見えてきます。スプーンのように箸を使わないようにする。箸の使い方の37。その28。割り箸の傷を取るために箸をこすり合わせない。割り箸は元々繋がっているものを割ってから使います。この際、割った時の傷が残ってしまうことがあります。傷の状態によっては鋭くて食事をする際に手元や口元を怪我する可能性が出てくるのです。傷があるような割り箸を割った後、傷を取らなければなりません。こういう時、箸同士をこすり合わせて取る人がいます。この使い方はいけません。割った箸同士をこすり合わせるのは、そのまつで質の悪い箸という意味になります。もし傷が気になる場合は、手を使って取るようにしましょう。当たり前に取ればいいだけです。鋭い傷が指に刺さると怪我をしますから、傷が刺さないように丁寧に取ることが大切です。取った傷は盆の上の隅に置いておきましょう。割り箸を割って傷が気になった時は手で取り除く。箸の使い方の37。その19。口や器を使って箸の先を揃えない。食事をしているうちに箸の2本の棒が上下にずれてしまうことがあります。箸の先がずれていると料理を掴みにくくなりますから箸の先を揃えようとします。この時、口や器を使って箸先を揃えようとするのはマナー違反です。箸の先や器に傷ついてしまいます。また何かを突き刺すような仕草として誤解される場合もあり、上品ではありません。では箸の先を揃えるときにはどうするか。難しく考える必要はありません。一度器を棒に置いてから両手を使って箸先を揃えるようにすればいいだけです。箸の先を揃えるときは口や器を使わず両手を使う。箸の使い方の37。その30。箸をナイフとフォークのようには使わない。箸は2本の棒からできていますが、料理を切り分けるとき1本ずつ箸を持って使う人がいます。例えば豆腐のような柔らかい料理が出ると箸を左右に1本ずつ持ち一口サイズに切り分けるのです。その他、天ぷらの衣を外したり肉を切り分けたりするときも見かけることがあります。例えて言えばナイフやフォークといった使い方です。一見便利に思える使い方ではあるのですが、マナー違反です。箸を両手に1本ずつ持って料理をちぎるのはいけません。大変に苦しいためやめましょう。あくまで箸は箸であり、ナイフやフォークではありません。ナイフやフォークのように使わないことです。では、ちぎりたい料理が出てきた場合、どう対処すればいいのでしょうか。箸をつまむようにして切るのが一般的です。もし少し力が必要なときは袋紙を使って押さえて固定しておくと切りやすくなります。料理を分けるときは箸をつまむようにして切り分ける。箸の使い方の37。まとめ。その1。箸で人を刺さないように注意する。その2。 食べる料理を決めてから箸を持つ。その3、器を引き寄せるときは両手で持ち上げる。その4、箸を休めるときには箸を気に置く。その5、箸で器を叩かないようにする。その6、料理を渡すときは受け皿の上に残してから渡す。その7、食べ物を箸で突き刺さないようにする。その8、一度箸で取ったり触れたりした食事は責任を持って食べる。その9、汁気の多い料理は汁を切ってから食べるか懐紙を使う。その10、沈殿物が気になるときは箸で一回だけさっと混ぜる。その11、器の底が気になっても箸で探さずに食べる。その12、箸を吸い物や茶に浸して洗わないようにする。その13、箸先をかじらないようにする。その14、おかわりをするときは箸を一度置いてからにする。その15、手振りをするときは箸を置いてからにする。その16、箸をご飯に突き刺すのはやめる。その17、一口ずつよく噛んで味わいながら食べる。その18、握るような箸の持ち方はやめる。その19、いただきますとごちそうさまは箸を持たずに両手を合わせる。その20、箸先にご飯粒がつかないよう汁物からいただく。その21、器に口をつけて料理を箸で書き込まないようにする。その22、和食では大皿の料理は専用の箸を使って取るようにする。その23、歯無しを持参する。その24、盛り合わせ料理に先に手を捨てている人がいれば取り終わりまで待つ。その25、同じ素材の箸を使うようにする。その26、器を両手で持ってから箸を取る。その27、スプーンのように箸を使わないようにする。その28、割り箸を割って傷が気になったときは手で取り除く。その29、箸の先を揃えるときは口や器を使わず両手を使う。その30、料理を分けるときは箸をつまむようにして切り分ける。